神戸大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど、学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年度も神戸大学レディオ、等身大の私たち、および学生広報チーム、よろしくお願いいたします。新年早々、今年の抱負についてちょっと話していきたいと思います。私、晴れて9月、10月に大学院入試終わりまして、合格いたしました。4月に入学するので、新年も研究や実践頑張っていきたいと思います。今回は2025年度、昨年学生震災救援隊の方の活動について振り返っていきたいと思います。また新年、今年の抱負についてもお聞きしたいと思います。それではどうぞ。
等身大の私たち。
はい、第252回放送は、私パーソナリティ、国際人間科学部4年の野村が務めさせていただきます。本日のゲストについて紹介したいと思います。学生震災救援隊の方に本日はお呼びゲストとしてお招きいたしました。お願いします。
はい、皆さんこんにちは。神戸大学学生震災救援隊で今年度代表を務めているシャムスと言います。よろしくお願いします。
お願いします。1995年阪神淡路大震災をきっかけに結成した学生震災救援隊、学生の手で地域のコミュニティの強化、被災地活動など幅広くボランティア活動を行っています。今回は学生震災救援隊の活動の一つである被災地活動について焦点を当てます。阪神淡路大震災から30年が経過した2025年の活動についてお尋ねしたいと思います。それではまずトークテーマ1に移りたいと思います。2025年での活動内容について詳しくお聞きしていきます。被災地活動といいますと、やはり現地に行かないと。
そうですね、
はい、いけないですよね。現地に行かないければ気づけなかったことなどありますか？
結構たくさんあって、うん、その中でも僕が特に印象残ってるのは、
はい、
こうニュースとかで報道されてると被災地で取り上げられる問題って結構大きな問題ばっかりで、
はい、
例えばボランティアの数が足りないとか、行政の支援が足りてないんじゃないかとか、うん、そういう問題がよく取り上げられるんですけど、現地に行って実際にこう復興支援の活動をしていると、必ずどっかでなんかもっと具体的な日常的な問題に遭遇することがあって、一つは5月の派遣で、
はい、
こう民家に、お邪魔してこう障子の修復を頼まれたことがあったんですけど、はい、こう最初はこう災害支援で先に障子っていう、そのやっぱ疑問もあって、で、まあ、もう民家のその家主の方に、なんで障子からなんですかっていうふうにお尋ねすると、障子が破れてると外から見た時に空き家だと思われて人に入られたことがあるっていうふうにおっしゃってて、そういう防犯の面で障子を直されるんだっていうのが分かったり、そういうのはやっぱ現地に行かないと気づけないところだなと思いますし、
そうですね、
はい、あとはなんかゴミの分別がめちゃくちゃ細かいっていうのが
あって、そうなんですね、
あの市によって違うんですけど、石川県の七尾市ってところでは、
はい、
ゴミをめちゃくちゃきれいに分別しないとその市が引き取ってくれなくて、なんかこう鉄と木とかも完全に分離しないとダメで、なんかドアとかを例えばゴミに出すってなったら ドアノブって金属だったりするじゃないですか。そういうのも外して出さないといけなかったりして、はい、その一回荒廃したなんかどっかしら行ってこの物資みたいなのを集めてきてもそのままゴミに出せなくて、一回別の場所でゴミを分別する場所を作ってから出すみたいな一回手間がかかったりとか、で、まあ、そういうなんか実際に活動しないとこう気づけないような障害みたいなものが結構あったりします。
そうですね、とちなみにシャムスさんの行かれた場所はその石川県の七尾市、
七尾市も行きましたし、はい、輪島市と珠洲市も行きました。七尾市がでもメインの活動場所です。
そうなんですね。と先ほど民家の家主さんとの会話、
はい、
の一部分をお聞きしたんですけれども、はい、その会話の中で感じたこととかってありますか？
その僕まだ7回ぐらいしか行ってなくて、そのだから全員が全員そうであるかわからないんですけど、
はい、
もうみんなすごいポジティブで、
あ、そうなんですね、
家壊れちゃったみたいな感じで、でなんか学生ボランティアが来てくれたらもうそれだけですごい嬉しいみたいで、なんかこう普通にたわいもないこと喋ってっていう感じで、なんかすごいこう優しい人が多くて、こういろんな経験みたいなのさせてくれて、なんかタケノコ取らせてくれたり、
そうなんですね、
現地のものくれたり、なんで案外その喋ることはそんなになんかこう震災に関連することを喋るというよりは日常的なことを喋ってるっていう感じで、すごいこっちも元気もらうことが多いくらいで、
はい、
そんな感じですね
会話の中で心がけていることとか、
いや最初だから一番最初はその現地行ってなんかどう会話したらいいんだろうみたいな悩んで行ったんですけど、その行ってみたら話していることが日常的なことばっかりなので、なんか徐々に気にしなくなって、なんか自然に話せたらそれでいいんじゃないかっていうふうには思ってますね。全然なんか震災のことを触れたりしても嫌な顔される方はいなくて、
そうなんですね、
むしろすごいそういうのは積極的に話してくれる方が多い印象で、なのでまあそのもちろん失礼なことなんて言いませんけど、普通にこう会話してお互いのこの住んでる土地の話、僕ら神戸から来てますから神戸の話したり、あっちの石川の話したりっていう風にこう、まあ、自然に話すっていうのを一応心がけてるかなという感じです。
そうなんですね、はい。石川ってどんなところでした？
めちゃくちゃ景色綺麗で、
あ、綺麗です。
ご飯も美味しいし、なんかすごい田舎ってちょっと僕は陰鬱な印象みたいなのがあるのかなと思ってたんですけど、石川のそのすごい上の方能登半島は、
あ、そうです、
その田舎ではあるんですけどすごくその綺麗で開放感があって、なんかこのちょっとそういう旅行気分みたいなの言ったらダメですけど、そういうのも感じれる、行くたび行くたびすごい心が綺麗になるというすごい楽しい思いしてます
いつも日常では見ない景色が見れるの で、 そうです、ね、すごい、
そう、冬に行くとすごい雪降ってて、
うん、
それもここら辺じゃないことですし、
そうですね、うん、ちょうど雪も今
そうそろそろもう結構
しんしんと積もってるでしょうね活動についてお話と伺ってた時に、その輪島での視察、はい、朝市での視察を、はいはいはい、と3月と5月に行ったとお聞きしたんですけれども、はい、とそこでの変化についてお聞きしたいです。
その輪島に行く機会がこの、はい、令和6年の1月に地震起きてから結構何回かあって、でその度に朝市の近くはよく通るんで、その復興度合いみたいなの見てたんですけど、あんまりその復興進まなくて、
うん、
でずっと進まないねみたいな話してて、でそれで3月行った時に、まあ、ちょっと進んだなみたいな、
うん、
ちょっと瓦礫なくなってきたかみたいな感じの話をして、で5月ついに結構瓦礫が撤去されて、綺麗になってたように思うんですけど、
うん、
なんかこう本当にゆっくりゆっくり進んでいくんですよね、復興っていうのが、うん、未だにその輪島とか珠洲のその被害が大きかったところだと、その倒れたまま手つけられてない家屋が何個かあって、まあ、これ僕が多分8月の時かな、8月に行った時の話なんで、
はい、
今は分かんないですけど、そういうのがあって、結構本当にゆっくりゆっくりでも着実に進んでるよねっていうのをすごい体感できる、それをすごいこう視覚的に分かりやすかったなって思うのが朝一で、まあそうですね、遅いっていうのは言われてるんですけど、遅いけど進んではいるというのは感じているって感じです、はい、
とやはりその定期的に継続的にいかないとわからない変化というのが
あります。
やはり あるんですね。そうなんですね。と他にもその、はい、何回もその行って行く中で変化とかありました、
はい、変化、そのちょっとずつニーズは多分変わってきていて、その被災直後はやっぱりもう本当に直後だったらもう人命救助が一番じゃないですか、はい、
その
後からどんどんこうハード面と言われるその瓦礫の撤去とかそういう部分に進んでいって、うん、で今ももちろんそっちは一個メインであるんですけど、こう現地行ったら他の学生団体とかとよく会うんですけど、結構他の学生団体だとその仮設住宅とかでなんかイベント開いたりとかして、こう住民さんに楽しんでもらうみたいな活動も結構始まってきてて、そういう風なその活動のなんていうか需要みたいなものもちょっとずつシフトしてるなとは感じてて、はい、まだまだあのハード面やることあるんですけど、ちょっとずつその被災者さんの日常を支えるようなそういうイベントとかの方の需要も高まっていってるんじゃないかなと思ってます、
うん、やはりその被災地での その住民の方のとつながりというのは、うん、やはりなんて言うんでしょう、そこをより活性化させるっていう活動にどんどんシフトさせてるということですかね。
はい、僕ちょっとそんな詳しくないんですけど、災害が起きた地域って仮設住宅が作られるじゃないですか、はい、その時そのある地域に住んでた人たちをまとめて一つの仮設住宅にみたいなやり方をしたその災害もあれば、それをできなかった災害とかもあって、このいろんな地域の人をひとまとめにしてある仮設住宅に入れてしまったような場合だと、
はい、
そのいきなりこの地域コミュニティみたいなのが崩壊するというか、うん、今まで近所さんがいたのにみんな違うとこ行っちゃったみたいなので、新しいその仮設住宅ではすごい孤独になるみたいなことが多いんで、
うん、
その仮設住宅で その人のつながりみたいなのは結構作らないと、うん、なんか被災者さんはあんまりこう楽しめないというか日常が、
う
ん、
そうですね、
そういう面は結構大切かなと思います、うん、
やはりそのショッキングなことが
あって、そうですね、
うん、なのでそういう心のケアというのも大事ですもんね、うん、その心のケアで思ったことが一つあるんですけれども、はい、そのボランティアに行かれた際に、はい、その自分へのそのなんて言うんでしょう、ケアというのも大事なのかなって私考えてるんですけれども、
はいはい、
その現場を見たとき、
こっちがショックに思うかみたいな、
そうですね、
これはもうすごい人によるかもしれない、僕はあんまり思わなくて、
うん、
あ、多分その災害の直後に行ったら多分それはすごいショッキングなあれだと思うんですけど、うん、僕は災害の直後には行かなかったんで、そうですね、現地行って、本当にこれは人それぞれなんで難しいんですけど、僕個人の話だと、
はい、
やっぱりまあ倒壊してる家屋とか、まあ、その人が亡くなったみたいな話は聞くので、そういう時まあちょっと悲しい気持ちになりますけど、
うん、
でもやっぱ現地行ってこのボランティアのみんな頑張ってるっていうのと、こう現地の人の元気みたいなのを感じると、
うん、
むしろポジティブな気分になることの方が多いぐらいなんで、うん、そうですね、まあ、苦手な人は行く時は覚悟していった方がいいかもしれないですけど、そこまで気負わなくても大丈夫かなと思ってます。
仲間同士の、
そうですね、まあ、基本はサークルのみんなで行くんで、
はい、そうですね、
それもあります。確かに
大事ですね、そういう仲間同士で行って、
うん、そう、一人で行くと寂しいんで、
そうですねとではそろそろトークテーマ2に移りたいと思います。今年2026年の活動抱負についてお伺いしていきたいです、はい、今年はどのような活動に取り組んでいきたいかちょっとお聞きしたいと思います。
そうです、今まで通りの活動ができたらという感じで、今だいたい月に1回のペースで能登、うん、半島の派遣行っているので、
はい、
まあ、このペース維持していけたらいいかなという感じですね、うん、まあ、ただ そのいつ地震が起きるか、まあ、地震以外のいつどの災害が起きるか分からなくて、実際まあ九州でも大きな豪雨ありましたし、
はい、
大船渡とかで大きな火災もあってで、
うん、
その災害はいつもどこかしらで起きているので、
うん、
で、まあ、そっちの方に活動行けてないんですけど、まあ今後そういう別の災害も活動取り組んでいけたらいいなっていうのが一つあります、う
ん、はい、ありがとうございます、はい、震災救援隊の方は下部団体として被災地活動に以外にも、はい、その地域のコミュニティの活性化、さらなる活性化を目指したその灘チャレンジ実行委員会や灘地域活動センター、通称 NAC ですかね、はい、や新大モダンドンチキによる活動もあるようですね、はい、それぞれの活動について簡単な
そうですね、
はい、
まずこの全部その救援隊からこの生まれた団体ってことで、最初はやっぱ震災の復興で始まってて、灘、はい、チャレンジ実行委員会はもともと復興、灘の町を復興させようというので始まった復興祭で、一番最初は1995年の6月に始まって、その時は復興祭っていうタイトルでやってて、今はそれが副題になってるんですけど、はい、なので灘の町で年に1回お祭りをやるという、そうですね、今は復興のその色味みたいなのは薄れてきたかもしれないですけど、復興祭っていうのと地域のコミュニティ作りっていうのでお祭りやってる団体で、灘地域活動センターも今この復興住宅で高齢者の方たちを主に対象にして週に1回お茶会を開くっていうのをやってて、まあ、これも復興住宅でやってるっていうんで、もともとはもう震災にその関連した活動で、先ほど能登半島の方でちょっとずつ需要が移ってるって話があったと思うんですけど、はい、まあ、その結果としてこういうお茶会みたいな活動が生まれたっていう感じですね、はい、でモダンドンチキの方はちょっとまあ毛色変わるかもしれないんですけど、ちんどん屋をやってて、はい、実はその大学でちんどんやってるのはここだけっていう。
あ、そうなんですね、
はい、
へえ。
いろんなイベントとかに精力的に出て演奏していらっしゃいます。
イベントの盛り上げとかですかね。
そうですね、
その地域のコミュニティを強化することって、はい、やはりそのもし震災や災害が生じた時にもそこでのつながりっていうのが大事なの で、ね、一種の防災なのかなとも思うんですけれども、
そうですね、それはよく言われてて、その地域の人で助け合うみたいなのは大切で、こう阪神淡路大震災の時とかにあった話だと、こう近所のおばあちゃんが一人暮らしだから助けに行かないといけないんじゃないかみたいな話で助かった人がいるみたいな、そういうまあ大人の方から高齢者の方からその子どもの方まで知り合える場があれば、こう助け合えるそのきっかけになれるっていうんで、まあ、地域のつながりは大切だっていうふうに言われてますね、
その灘チャレンジ実行委員会の方などのそういう活動もやはりどんどんそういう目的に移っていってるんですか、ね、
そう、一応その目的としては、そうですね、地域の活性化で、実際そのすごい子供から年寄りの方まですごいその幅広い年齢の方が来てくれるんで、そういう場として、祭り開いてるんですが、まあ、実際その、まあ、目的を果たせてるかと言われると、まあ、難しいところあるんですけど、そうですね、
どのような点で難しいと感じてるんですか。
やっぱ年1回お祭りなので、その1回でできることはまあ少ないっちゃ少ないかもしれないですし、ちょっとずつコロナで1回やっぱ規模がめちゃくちゃちっちゃくなっちゃったっていうのがあって、今その頑張ってコロナ前の規模に戻そうとはしてるんですけど、そうですね、それが一個大きい。ただやっぱ奈良チャレンジ実行委員会はその地域の団体とのつながりはすごい広くて、児童館とかから、子ども会とか、あとは福祉県の障害者関係とか労働関係とかいろんなところとつながってて、まあ、そういうハブみたいな役割を果たせているかなと思います。
大事ですね、そのさまざまな団体のつなげるパイプ役というか。
ありがとうございます。あんまり他に信頼にこういう団体はないのかもしれなくて、
30
年やってるっていうので、 結構30年間いろんなところと関わってきた強みみたいなのがあると思ってます。
そうですね、その歴史的なつながりとかもありますよね。
そうですね、 OBOG さんとのつながりみたいなのも、当時の学生が今50歳とかになってもまだ関わってくれてたりして、幅広い年齢層で子供とか連れてきてくれるんで面白いですよ。
ちなみにシャムスさんは、はい、あのその どちらの団体で活動されてるんですか？
僕はこの救援隊と灘チャレンジ実行委員会と灘地域活動センターで活動してて、新大モダンドン地域の方の活動行けてないんですけど、基本的にはこの3つで活動している感じですね。なんか結構複数の人がいろんな団体入って活動してるという感じです。
すごい、その兼任というか、はい、されてる中でその比較じゃないですけれども、はい、それぞれのその良さというか、
難しい、
それぞれで学ぶこと、
学ぶことか
ってありますか？
そうですね、灘チャレンジ実行委員会は僕は結構力入れてやってて、
はい、
で結構子供と関わる機会が多くて、地域の児童館に行ったり、地域のお祭りでその子供向けの出展したりみたいなのがあって、子供との関わり方みたいなのをめちゃくちゃ学べるかなっていうので、すごいなんかこの大学生になってから多分子供の知り合いがめちゃくちゃ増えて
あ、そうなんですね、
ここら辺歩いてると地域の学童の子に声かけられたりとかで、そういう学びがありました。逆に灘地域活動センターの方は本当に高齢者の方が多いんで、すごいその灘チャレンジとは違うとこがあって、高齢者の方と話しながら、なんか高齢者のなんか身近な悩みみたいなのは結構聞く。一番多いのはスマホ関係で、なんか高齢者をこう狙ってやっぱ詐欺みたいなのが本当に多くて、
なるほど、
そういうのを毎週相談を受けてアドバイスしてみたいな感じのことをしてますね。
ある意味防犯になってますね。そうなんですね、すごい、あの地域の方と交流があると、地元を歩いてる、その地元というか地域、ね、歩いててすごいばったり
会います。
あったり
めちゃくちゃ会います。バイト先に子供が来たり、
あ、そうなんですね。
会うみたいなこともあります。
もうなんか安心感ありますよね。
ありますね、そういう意味が。
最後にリスナーに向けて、高校生や大学生の私たちにできることについてお伺いしたいと思います。まず防災のためにできること何かありますか？
そうですね、まあ、もう世間でよく言われているような防災グッズ揃えるとか、はい、そういうのはもちろんやってほしいんですけど、まあ、加えてこのやっぱ地域コミュニティみたいなのはすごい自分がいざ困った時に助けてもらえるので、近所付き合いとかあんまり今ないかもしれないんですけど、やっておくと実際に災害が起きた時に自分のことを気にかけてくれる人がいるので、そういうのが案外大切だったりしますよ。
やはり一人暮らしが多い大学生こそ、そうですね、地域の、ね、
大学生すごい多い地域なんで、
地域に出向くというのはすごい大事なことですね。被災地のためにできることは何かありますか？
これは難しくて、その僕たちも派遣行ってるんですけど、まあ、やっぱ学生の身分で特殊な技能とかを持ってるわけではないんで、できることってやっぱ少ないですけど、まあまあでも現地に行ったら、まあまあちっちゃいことでもできるんで、まあ、現地に行くっていうのはもう一つ、ためになることなんですけど、やっぱそれはハードルが高い。で、まあ、第一段階として、まあ、被災地に関心持ってくれたらいいのかなっていうので、まあ、ニュースなり見たり、現地の人の声を聞いてみたりして、関心を持ってそこから、活動につながったらいいかなっていうので、第一段階で関心を持ってほしいと思ってます。
はい、ありがとうございます。では最後に、地域のためにできることっていうのは何かありますか？
地域のために、結構この調べると地域でやってるイベントみたいなのってたくさんあって、結構神社が主催したり、児童館が主催したり、なんかまあ市が主催したりしてるんですけど、だいたい人手不足なんで、
そうなんですね、
そういうのに積極的に参加してみたら結構地域のためになりますし、自分のためにもなるかなと思うので、ぜひそういうイベントに 参加してほしいと思います。
自分で動くという行動力が一番大事ですね、
まあ、とりあえず何かやってみたらいいよと。
高校生の方もぜひ大学に入学した後は、うん、はい、ぜひぜひ地域に向かってアクティブに活動していってほしいですね。
そうですね、いい感じにまとめてくれました。ありがとうございます。
ちなみに先ほどお聞きしたお話をお聞きする中で、その震災のその被災地の出向いた時に、その技術的なものがすごい必要なのかなとお話聞く前に初め思ってたんですけれども、とそれがなんて言うんでしょう、自分たちにできる身の回りのこともあるっていうことですね。
はい、もうめちゃくちゃあります。そうですね、重機とかが活躍する場ももちろんあるんですけど、その重機が入れないような場所もありますし、民家での活動なんか全部人でやってますし、ね、すごいその人手不足なので、とにかく行って邪魔になるなんてことは全然なく、仕事はもうなんぼでもあるというふうに思ってます。
と先ほど収録の前にと見せていただいた、はい、服装
作業着です、ね、
はい、作業着、これ刺繍されてるんですね、神戸大学学生。
左胸のところに神戸大学学生震災救援隊という刺繍が入ってて、
うん、
結構その他のボランティア団体の方はこういうのないみたいで、すごい羨ましいって言われるんですけど、うん、あまりそのなんか救援隊の中では人気がない。
あ、そうなんですか。
なんかね、なんででしょうね、なんかサイズが合わないんですかね、
うん、あ、でもポケットが結構多くて、
あ、それは便利なんです
ね。ですよね。だし生地も分厚いので、うん、安全面がすごいありますよね。
それを目的に作ったっていうのがあるので、はい、
これ、はい、この作業着を着て上下で着て
下もあって、
でヘルメットかぶってですか。
そうですね、ヘルメットかぶって、作業によってはその、防塵マスク、アスベスト被害とかがあるって言われるところは防塵マスクしたり、あとはまあ手袋、軍手、災害用の軍手使ったり、まあ、その作業内容によるんですけど、安全確保しながらやっているって感じです。
そうなんですね、
はい、
なるほど。またお写真で撮るので SNS の方で、はい、チェックしてください。それでは本日震災神戸大学学生震災救援隊の方からお話をお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
神戸大学レディオン、等身大の私たち。
本日は神戸大学学生震災救援隊の2025年の活動と2026年の新たな抱負についてお伺いしました。地域での活動強化というのが防災にもつながりますし、一人暮らししている大学生にとっての安心感にもつながるということがすごく学びになりました。本日はシャムスさん、ありがとうございました。本日の出演されての感想について、はい、
なんか自分で話してて、自分の団体についてもう一回見つめ直す機会みたいになって、そうですね、結構まあいいことしてるんやなっていうのを今後も活動一日でも続けていけたらいいなっていうふうに思えてよかったですね、はい、ぜひ高校生には団体に来たら入ってほしいと思います。
そうですね、4年生になっても続けられるんですか。
一応まあ3年生までが活動を、
なん
かその運営とか担うっていうのが決まってて、でも4年生以降も活動は参加していきたいと思ってます。
そうなんですね。じゃあ継続して、はい、今後の活動も楽しみにしています、はい、それでは本日神戸大学震災 学生震災救援隊のシャムスさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。